じゃあこれから始めます。です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さん、はい、なんて言うんだろう、さん、さん、どっちがいいですか。はい、はい、今自転車でここまで来て大変だった毎日自転車どこに通ってるんですか。
はい、うん、そうです。
雨が降ったらどうしますか。
傘、こうやって、傘で、
危ないですね。
そうです、
うん、
だから雨降る日は過去来たくないです。行きたくないです。
休んじゃうんですか。
いや、でも来ます
どちらから、どこから来ました。
韓国です。
韓国のどこですか。
ソウルです。
ソウルでも自転車に乗ってました。
はい、や、乗ってないかったです。うん、あまり韓国は自転車乗らないんですよ、人。
おお、はい、どうしてでしょう。
わかんないですけど、遊びで乗るとかはするんですけど、通学とかではあんまり乗らないです。
で、日本に来てどうして自転車乗るようになりましたか。
いや、この交通費を節約するためです。
でも健康にもいいんじゃないですか。
はい、いいと思います。
じゃあ国に帰ってもまた続けて乗る。
はい、乗ると思います。
あ、そうですか健康のため、今日本では結構健康ブームですけど、韓国ではどうでしょうか。
韓国はもっと前から健康、はい、
で、そこで自転車とか取り上げられることはなかったですか。
取り上げる、
うん、自転車に乗るとすごくいいよとか、健康にもいいし環境にもいいとか。
乗る人いると思うんですけど、
はい、
この道路ではなくて公園とかでわざと持っていて、そこで乗る、正式的にちょっとちゃんとして格好もちゃんとして乗る人はいると思うんですけど、はい、
あ、ちゃんと自転車に乗る格好、
はい、
うん、普通にはあんまり、
普通に、うん、子供が遊びに乗るとか、
うんうんうん、これからどうでしょうか。そういうブームとか起きそうにないですか、うん、ソウルのどっからっていうかな。ソウルってすごく広い町ですよね。
はい、
よく知らないんですけど住んでるところはどんなところですか。
住んでるところは、はい、狭いですね。
狭い、
はい、あまり大きいって感じじゃなくて、
はい、
小さい町みたいな。アパートがいっぱいあって、
うん、
アパートがいっぱいある住宅地、
はい、
っていう感じで、その駅が近くにありました。
はい、
だから便利でした。
あ今ちょっと遠いですか。
今遠いです。自転車でもちょっと
遠
い。で、日本は坂が多いですね。なんか違う、
場所によると思いますけど、
いや、でも坂が多くて、
はい、
あ、辛いです。
自転車乗るのはちょっと大変ですね、
はい、
他に日本に来てなんかソウルと、日本というか東京に来てソウルとすごく違うなとか思ったことはありますか。
違うんですけど、分かんない、子供があんまり見えないところかな、かなとか、
うん、
韓国は本当にアパートばっかりなんですよ。マンションみたいな、
はい、
何階もなってる、はい、高層みたいな、はい、22階とかにも住んだことがあるんですけど、
はい、
ここはほとんど自宅で一戸建てみたいなのになっていて、
うん、
はい、それが違うんですね。
それをどう思いました。違いは、
まあ、いいと思います
いい、はい、どちらに住みたいですか。
一戸建て。
あ、そうですか。どうしてですか。
いいじゃないですか、2階になってる自宅とか、
あ、
庭があって、
はい、庭とかあと家の中に階段があって2階と1階が、はい、今はどんなところに住んでますか？アパート。
アパートです。
一人で住んでますか？
あ、今ですか？
うん、今
日本で。
はい、
いや今
あ、はいはい、マンスリーというかウィークリーというか。
え、そうですね、1年の分を全部払って。
先に払うんですか？
はい、先に払うと3ヶ月6ヶ月1年っていうになっていて、
はい、
払う3ヶ月より6ヶ月がもっと安いとかそういう、なんそんなの。で1年がもっと安くなるんで。
うん、に入るために何か条件があるんですか？
条件
とか揃える書類とか。
うん、私がやってないんですけど、ルームメイトのお姉さんがやったんです。
はい、
最初は3人だったんですよ。だからそれを3人分で分けると結構安いんですね。
はい、
1人が全部払うと高いんですけど、
はい、
それでその1ヶ月の分を1ヶ月にしたら3万いくらしかないので、お得です。
あ、そうなんですか。
なんか書類は分かんない。
え、1人の人が契約してるところに3人入っても大丈夫なんですか？
3人まで住むことはできます。
ある人は、
はい、
はいはい、韓国にもそういう同じようなものがありますか？
それは分かんないですね。
あ、必要なかったから。
そうですね、家族と一緒に住んでるんでそういう情報とかは探したことはないです。
うん、日本語は何で勉強してるんですか？
日本語、正直言うと、うん、
はい、
ドラマにハマっちゃって。
うーん、
全然興味がなかったんですよ、正直。はい、というか家族が お兄さんが7歳まで日本に住んでたんですよ。
はい、
で日本語が喋るのができたんですね。
はい、
とかお兄さんは7歳までだったんで全部忘れちゃったんですけど、その後アニメとかずっと見てたんで、
はい、
日本語ができて、
はい、
大学もそういう学科で入ったんですね。
はい、
でも私は全然興味がなかったんですよ。
はい、
もうドラマを偶然見ることになって、高校2年生の冬でした。
はいはい、
その時から見て。
どんなドラマですか？
花より団子ですね。
あ、
それが台湾のがもっと前にドラマ化になったじゃないですか。知ってますか？
いやいやいや、
台湾の人が花より団子という漫画をドラマにしたんですね、
はい、
もっと前に。
はい、
それを見たことあるんですけど、
ええ、
それはインターネットに10位で花より団子っていうのがあって、はい、2位ぐらいだったんですけど、それを見て、あ、これって日本のだと思って、なんかダウンロードしてみたら、
それは台湾語だったと。
いや、
違う、
日本のです。
あ、日本のちゃんとそれを見て、
はい、あ、ダウンロードしたらいっぱい出たんですね。いっぱい出てなかったら、
はい、
遅いじゃないですか、ダウンロード時間って、
はい、
でもいっぱいあったんで早いのもあったんですね。それで、はい、すごく早くダウンロードができて、ちょっと見てみようかなってなって、
面白かった、
全部見ちゃったんです、1日ぐらいで。
実はその花より団子がブームになって人気があったのは知ってるんですけど、一回も見たことがないんですけど。
2まで出たんです。
2まで。
そうです。
じゃあ1って大体どんなお話なんですか？ここ簡単に言うと
大体すごくお金持ちの、息子娘たち、
はいはい、
お金持ちの学生たちが通う高校があるんですけど、
はい、
そこにすごく貧乏の牧野っていう女の子が入って、
はい、
エプフォっていう、
はい、
すごくお金持ちの 男子高校生があったんですね、いたんですね、はい、その人とこう巻き込んじゃって一番お金持ちの男の子がその貧乏の女の子を好きになってこういうお互いに好きになるっていう、でも金持ちの男の子のお母さんがすごく反対で、うん、別れるっていうところで終わったと思うんですけど、
1話、
はい、パリにパリとか行っちゃったんですね、
男の子は、
はい、飛行機で、
で2話その続きをやったっていうことなんですか。
そうですね、パリから始まった、
始まったの、
はい、
また続いてるんですか、もう終わったんですか2話。
それわからないですね、そんなに好き、それをドラマで好きになったんですけど、
はい、
そのドラマが今はそんなに好きじゃないので。
ただそのドラマの面白さはどこにあったんでしょう。
面白さ、
うん、
新鮮でした。ただ日本のドラマって初めて見たんで。
うん、韓国のドラマとは違いますか。
違いますね。
どういうふうに、
うん、それは言えない、雰囲気とか映像が違うと思うんですね。
ああ、そうなんですか。韓国のドラマって日本では韓流って言ってヨン様のああいうものが有名なんですけど。
そうですね、
それとは違うとは分かりますけど。
冬のソナタって有名ですね、はい、それすごくつまんなかったです。
うーん、韓国の人にとってはじゃなくて、
私的に、
はい、
韓国の人も好きな人いると思うんですけど、
うーん、
そこまで
若い人はあんまり、
若いとかわかんない。それが始まる前にすごく宣伝が多かったんですね、
はい、
それですごく面白そうと思って興味を持って見たんですけど、 3話までとかは面白かったんですけど、はい、後ろにだんだん行くほどつまんなくなっちゃう。
どうしてです。
それ内容的に内容がちょっと覚えてないですね、
うん、その多分日本でああいう韓流の映画が人気があるっていうのはこう決まったような、誰かが恋に落ちて、
うん、
でもその恋は例えば兄弟だったとかなんかあってダメでっていう、ね、そうだけどすごくこう気持ちのやり取りをとても丁寧に描いててっていうのが、うん、大体どのパターンもそんな感じかな。
でここ来る最近っていうか、ここ来る来たからは韓国のドラマ見たものないんですけど、うん、もう全部誰一人かが、
うん、
癌とかに
そうです
なるんですよ。それが昔、はい、また癌だよと思って、はい、それから見ないように。
ただそういう話が決まってると安心して見られるっていう、なんか大体こう恋が実らない、普通の恋って実らないから、実らない恋っていうのが結構またそのずっとやっていくと家庭に感動するっていう感じなんですけど、日本のおばさんたちがいっぱい、すごく私も含めておばさんですけど、私はあんまり見ないですけど、そういうブームについてどう思いますか。韓流ブームと言われて日本の人たちがその種のドラマをすごく好きになって、
それはやっぱり新鮮だからだと思います、うん、日本のドラマとはなんか違うんで、
うん、
だから韓国の人も日本のドラマを見て好きになると思うんですね。それが、うん、それが目立たないだけで、韓国のドラマを見て見た日本がちょっと目立ってる感じじゃないですか。
うん、
同じですよ、韓流ブームと日
なんでしょうかね、韓国でなんていうかわからないです、日本の映画ブーム、はい、でその映画を見てファンがいっぱい増えると、実は映画の世界って本当の現実の社会ちょっと違いますよね。だけどそれが韓国だってみんなが思ってしまう。
うーん、
それはどうなんでしょうかね。そういうことについては、それは映画を見て、だから ああいう韓国の映画を日本の人がいっぱい見るとこれが韓国だと思ってしまうわけですよね、
はい、
でもそれは違いますよね。それでもそれを見て韓国を好きになる人が多ければいいのか、もっと違うんだから国にどんどん来て現実を見てほしいと思うのか、うん、どうでしょうか、さんの意見はどうですか。
いや、具体的にどんな違反の話か。
冬のソナタとか。
冬のソナタはドラマですよね。
うん、
そう、
4月の雪でしたっけ、なんかしらその元年春雪2月4月だな、
はい、4月、
はい、
雪じゃない、雪、
はい、そういうドラマ、
あ、実際にあの冬のソナタの撮影地に行く日本人いっぱいいますね、
はい、
行ったら多分がっかりすると思うんで、
はい、
私も何回も見たんですけどテレビで、
はい、
で見るもの何にもないんですよね、
はい、
なんかチェジュとベヨンジュンのなんか人形、
はい、
とかみたいな、はい、何も見ることないのに見て、はい、楽しんでるっていうか楽しそうなんですけど、
はい、
やっぱり恥ずかしいですね、
うん、
ちゃんとできてないんで、
うん、
実際に行ってみたらかかりしますね、
うん、
でドラマでは愛の話とかない、うん、恋の話しかないんで、何が違うんですかね、韓
あ韓国と日本と、
いやいや、
ん
ドラマで見る韓国と、
はい、
現実とは恋がないえ、何が違うんです
か。まあ、なんか、そういうドラマっていうのは国に対する理解を助けるという意味では、うん、役に立つでしょうか。気持ち同じだというふうに、どこの
違いはないと思って、
はい、じゃあ話は変わりますけど、レオパルデスで料理とかはするんですか。ご飯とか。
いや、あんまりしないです。
あ、そうなんですか。
みんな狭いんですよそこが、
はいはい、
狭くてなんかできないです。
もともとは好きなんですか。
好きなんですけど、私めんどくさがり屋なんで、
はい、
我慢します。
あ、そうですか。国ではよく作ってました。時々作ってました。
国でも。
国でもあんまり作ってない、
はい、あ、そう。食べるもんがなかったら我慢します。
あ、食べるよりもお腹が空いても作るよりはいいと。そう、
めんどくさい。
めんどくさいんですか。はい、日本にいてインターネットとかはよくしますか。
加工しか、加工でしかできないです。家にないんです、パソコンが。
そうなんですか。でも学校ではできる、
はい、
韓国のニュースとかも見ますか。
芸能界のニュースしか見ないです。
あ、そうなんですか。とにかく芸能人が好きっていう感じ。
そうです。
あ、
テレビ校だったんで。
韓国でも、
はい、
今も。
昔から。
昔から、
はい、今もずっとテレビばっかり見てます。
お、
家で。
1日何時間ぐらい見るんですか。
5、6時間。
うん、目は大丈夫ですか。
目あ、疲れるとか。
はい、
それで疲れるのかは分からないんですけど、
はい、
痛いですね。
あのテレビ、まあ中高生、あ、まあ、小学生中学生なんかにテレビを長時間見るとこう、はい、受け身っていうのか、テレビって向こうから情報が一方的に流れてくる、はい、受け身の人間ができちゃうんじゃないかって批判があったりしますけども。
そうですか、
うん、そんなこと
を思ったら。受け身の反対って何。
あの、もっと積極的にいろんなことをやる、自分から進んでいろいろやっていこうっていう人と。
だから私そうなんです。
え、そうなんですか。そんなふうには見えないです。日本にわざわざ留学してきたが、ただテレビの影響っていうのは、うん、そういう批判があるんですけれども、うん、それに対しては、うん、さんはどう思いますか。
ゲーム、あ、そう、どう思う。
うん、そのテレビを長く見ると向こうから情報が流れてくるのをこう受け取る側ですよね。
何でも待ってるっていう感じですか。はいはい、あんまり積極的じゃないという。
あ、別にさんのことかじゃなくてテレビの影響として、どういう影響が、そういう影響、
テレビの影響、
うん、
ああ考えたことない、
うん、
うん、
番組の内容について日本の番組と韓国の番組ずいぶん違いますよね、違いますか、もしくは
違うのを感じたのは、
うん、
バラエティ、
はい、
っていうのは全部芸人さんたちが出ますよね。
ああはい、
韓国は芸人があんまりいないんですよ、
はい、
番組に出演はあんまりしないんですよね、
はい、
お笑い番組ずっと芸人さんが出て、
はい、
お笑いして入って、他の人芸人が出てお笑いして入ってっていうのはずっと芸人ばかり出るんですけど、バラエティっていうのは歌手とかタレントさんとかがもっといっぱいいるんですね、
はい、
社会し MC とかが知ってるんですけど、ここのバラエティはほとんど芸人っていうのと、
はい、
たまにこういう叩くのが多いことと、いろいろちょっと番組で言えないところがものがいっぱいあるんですよ、韓国は。そこ、そういうところも全部言っている。
例えばどんなことですか。
例えば
言えないことっていうの。
言えないこと、わかん
ない、韓国では言えないことが
プライベートの話とか、
はい、
ちょっと
下ネタみたいな、
はい、
うん、言っちゃいけないことが結構ある、
はい、
うん、
韓国では絶対ダメです、
はい、それを日本では言ってしまう、
はい、
うん、その
とニュースも結構違いますね、うん、
はい、
同じものがずっと出てるのはおかしいと思う、何日も続いて出てるのは、
はい、
おかしいと思うんです。
同じことを、例えば どんな時にそれを感じたんですか。
どんな時、
何のニュースだったんですか、その同じことがずっと続いて。
最近は亀田兄弟の一番長かったと思いますね、今までのニュースが続いたの中で一番長いです。なんか1週間も経っ過ぎたっていう感じです。
ああ、同じニュース、
亀田選手って興味ないんですよ本当に、
はいはい、
でもニュースを見ようとしてるんですよ、ちょっと言葉を増やそうと思ってニュースを見ようと知ってるんですけど、
はい、ええ、
ずっと出てるんでちょっと邪魔みたいな感じです。
あ、それは
本当に嫌なんですよ。記者会見、
はい、
ずっと出てるんですね、
うんうんうん、
嫌ですよそれ。
どういうニュースをいつも見てるんですか、何時のニュースとか。
ニュースはどういうニュース、
あのNHK と普通の放送局とかいろいろあります。
普通の放送局、
うん、
NHK あんまり見ないです。
どうしてですか。
なんかお金
あ
いや、あんまり そっちのチャンネルにしません、
うん、
しないです。
いろんな種類のニュースがあるので多分、
はい、
そのせいかもしれませんね、亀田ばっかりやってたっていうのは。
亀田選手のそういうニュースが知っていたら他のチャンネルにして、
うんうん、
他のニュース知ってるところを見て、
うんうんうん、
見るように、
うん、
はい、
じゃあニュースは見るようにしてるんです。最近なんか気になったニュースとかありますか。
見たら気になるんですけどすぐ忘れちゃうんですね、
うんうん、
気になったって、あ、なんか食べ物、
はい、
100% と急に肉だとしたのに、なんか豚肉が入っていたりして、
はいはい、
た会社があったみたいで、
はい、
その社長官っていう人がなんかずっと、はい、真実を言わなくて嘘ついてるのを長男が真実を言ってくださいよっていう、はい、うん、お父さんじゃない もう息子じゃないと思ったんですよ、言い方を見て。
あ
でも息子だったみたいで、長男って書いてあったんで、
はい、
お前大丈夫か、あとでそういうふうに言ったんですね、お父さんが、
はいはい。
うん、
それを見てどういうふうに思ったんですか。
お父さんに呆れたなって。
どっちお父さん、
息子が、
はい、
お父さんに呆れた、
はい、
もう嘘つかなくてもいいのに、ずっとそれを認めないから、
はい、その親子関係はどうでしょう。息子はそれを言う、みんなの前に言ったわけですよね、お父さんのこと。
そうですね、
それは言うべきだった、言うべきじゃなかった、どっちの意見ですか。
言わない方がいいかったかもしれません
。じゃあお父さんの嘘を認めた方がよかった。
いや、そうよ、私だったら言ったかもしれません。私すごく正直なんで、
はい、
嘘はつかないって、
はい、
そういうお父さん嫌です。でも一緒にそういうふうにやったじゃないですか、会社を運営してたわけですから、
はい、しょうがないじゃないかというふうに思う、
でも自分はもう認めたのに、お父さんはまだ諦めてないのを見て呆れたかもしれない
っていう気がしたっていうことですね。
はい、
わかりました。じゃあ一つロールプレイをやっていただきたいんです、はい、これちょっと読んでください。
後ろ、
はい、あ、はい、どうぞ。ちょっと声出して読んでくれますか。
あなたは駅の前に自転車を置いておきましたが、今見当たりません。警察に行って話をしてください。
だから韓国語文字を裏に書いてありますけど、はい、
いらない
ですね。はい。で、私は今日警察です。はい。警察なんですか。交番ですけどね。交番です。はい。何でしょうか。
駅の前に自転車を置いて、置いて、どこ、ちょっと買い物してきたんですけども、
はいはい、
自転車が見当たらないです。
駅の前って駅のどの辺に置かれたんですか。
駅のどの辺、駅のすぐそば、
すぐそば、出口のどこ、改札口、
出口のとこじゃなくて、
はい、
出口のところだと人に迷惑なんで、はい、ちょっと人が通らない方に置いたんですけど、
はい、出たあたりですね。あの辺行ったら実は駐輪禁止なんですけれども。
ああ、そうです。
はい、鍵はかかってるんですか。
はい、鍵はもちろん。
ああ、ひょっとしたらあの駐輪禁止なので、その自転車保管場所に運ばれたかもしれません。どんな自転車ですか。
オレンジ色の自転車で、
はい、オレンジ色で、例えば荷台とかハンドルの形とか、なんか特徴がありますか。
前についてます。
前に何が。
物入れる黒い、
黒い、はい、
バスケット、
バスケットですか、はい、
がついて、
はい、
で、お、一番大きいやつ。
あ、大きい自転車、
24-26インチの自転車なんですけども、
はい
はい、
防犯登録はなさってますか。
はい、でき、はい、
番号わかりますか。
いや、番号まではわからないですけど。
あ、そうなんですか、
はい。
何時頃置かれたんでしょう。
5時ですね。
5時と今7時ですね。ちょっと、はい、わかりました。じゃ あ、 あの一応この書類書いていただきまして、
はい、
あの登録をしておきます。で、連絡先とかも書いていただければ、あの見つかったらお電話ということでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
はい、お世話様でした。あの、
おかしい、
自転車はなんかそういうところないですか、今まで。
でも警察にはあんまり聞かないですね。
うん、
どうなったかはもうスティカーっていうシールで貼ってあるんじゃないですかね。
うん、
私まだ そういうことないんですけど、うん、持っていくんですね、はい、なんか車に乗せて。まだないんです。気をつけてます。
はい、わかりました。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。
すごく長かった感じ。